慈しみ深き友なるイエスは我らの弱きを信じて憐れむ悩み悲しみ
立ちになれる方はお立ちください。それでは心から賛美していきたいというふうに思います。あなたは大丈夫だ。リフレイン
あなたは大丈夫だよ。あなたは一人じゃない。そうさ、あなたのそばにいつでも私がいるから。あなたは大丈夫だよ。あなたは愛されてる。あなたをそのままされてる。あなたをそのままありのままで私は受け取ろう。忘れたい失敗や過ちや困難も感謝の信じることができるなら。 りじゃない。そうさ、あなたのそばにいつでも私がいるから。あなたは大丈夫だよ。あなたは愛されてる。あなたをそのまま。されてる。あなたをそのままありのままで私は受け取ろう。あなたをそのままありのままで私は受け取ろう。 私はあなたを忘れない、私はあなたを愛してる、私はあなたのそばにいる、私があなたと共にある、
愛する子よ、私はすべてを知っている。私はあなたの痛み、あなたの戦い、そしてあなたの困難、そのすべてを知っていると主は仰います。私はあなたに忍耐の時を与えます。それはあなたの肉には嬉しいことではありません。でもこの忍耐を通してあなたの内側に確かな信仰、そして私の愛の広さ、高さ、深さを知ることができるようになることを覚えなさい。それはあなたは理解できなくても感謝を捧げるとき、私はその困難の中で、その問題の中で、その弱さの中で、私の愛と恵みをあなたに表し、私の用意した勝利をあなたに与えていこう。あなたの考えているよりも、はるかに高い私の計画が、その後ろにあると主は仰います。 それ忍耐を働かせ、感謝と賛美の声を上げ続けなさい。私は豊かな勝利と栄光を表していこうと主は仰せられます。
このあなた方の思い煩いを一切私に委ねなさいと主は言われます。この神が心配してくださいます。このあなたがこの心配しているその思い煩いをこの私が心配していると主は言われます。私に委ねなさい、そして私に求めなさいと主は言われます。
あなたの心がいっぱいいっぱいになって持ちこたえられなくなったとき、あなたはもうおしまいだと思ってはいけません。あなたが持ちこたえられなくても、私がしっかりとあなたを支え持ちこたえていく。あなたの愛する者がいっぱいいっぱいになってもうダメだからといって諦めてはいけません。私は恵みを持ってその者に私の御手を伸ばし、その者を癒し、そしてその者を許し、その者を解放し、その者を溶かしていこうとしをされます。私に限界をつけてはいけません。人には確かに限界があります。しかし私に限界をつけてはいけません。もっと大胆に私に求め、私に願い、そして感謝と賛美の声を上げなさい。私は不可能ない神、愛と憐れみを持って豊かに恵みを吸う神であると主は仰せられます。私は奇跡を信じる。
私は信じる。あなたの奇跡を誰にでも起こる。信じるならどんな問題も、どんな困難も解決される印と不思議。
私はあなたの速度に合わせて歩いています。私はあなたの速度に合わせて歩いています。あなたを無理に引っ張ることもなく、また立ち止まることもなく、あなたの速度に合わせて私は歩いています。それ時には遅く思えることがあり、時に早く思えることがありますが、 しかしそれはあなたの速度です。これ以上走るとあなたは倒れ、これ以上ゆっくり行くとあなたはたじろいでしまいます。私はあなたに最善の速度であなたの手を引きながら導いていることを覚えなさい。慌ててはいけません。私は時間をかけながら確かなものを形作っていくと幸せえます。しかし覚えなさい、必ず忍耐には終わりの時があります。あなたの富は断ち切られることはありません。私の時は変わらず、その時が来れば約束の成就が始まってくる年は恐れます。いつまでもいつまでもいつまでもいつまでも続くと思っていてはいけません。時が来れば私の言葉は豊かに成就すると称されます。あなたの忍耐を働かせ、感謝を持って進みなさい。間もなく約束は成就すると主は恐れます。
この年はあなたが耐えることのできないような試練にこらわせることはないと主は言われます。この私自身が脱出の道を用意し、このあなたの前に道を備えていると主は言われます。この私のもとに来なさい、そして私が用意した脱出の道を歩んでいきなさいと主は言われます。
あなたの口の告白を変えなさい。あなたの愛する者、それが伴侶であっても親であっても子供であっても友人であっても、あなたの告白を変えなさい。あなたは神から与えられた言葉をそのものに向かって語り始めるとき、必ず変化がやってきます。何をしてもうまくいかなかったけれども、あなたが私の言葉を唇に、あなたの口に登り始めた時から変化が始まります。私の言葉に力があります。私の言葉は不可能を可能にし、私の言葉は敵の力を打ち砕いていきます。あなたの目にどうかではなく、私の言葉を幼子に信じ、その言葉を解き放ちなさい。それは希望を与え、祝福を与え、命を与える言葉です。その言葉を解き放ちなさい。その時変化がやってくる。個人に来た子供たちが笑顔を取り戻したように、命を取り戻したように、私はあなたの愛する者のうちに輝きを、命を与えていこうと主は仰られます。59番。
十字架背負って 知って愛されるから、あなたの愛があったから、十字架の愛があったから、罪に縛られて泣くことも生きれる。あなたの前を離れてどこへ逃れて生きることができましょう。あなたの愛はこんなに高く広く深い、全てを超えて、あなたの愛はこんなに高く広く深い、全てを超えて。
愛する天のお父様、主イエスキリストの皆を褒めたたえます。聖霊様を歓迎いたします。今ここに約束通り主が住んでくださっていて、私たち一人一人に触れ、一人一人に語り、既にあなたが素晴らしい御業を成し渡っていることをありがとうございます。特別賛美の一つ一つを心からありがとうございます。証を心からありがとうございます。あなたに栄光をお伺いいたします。感謝いたします。今日集われた一人一人を心からありがとうございます。あなたが導いてくださった一人一人を心から感謝いたします。そして今日集えないでいる一人一人をありがとうございます。その人をその場所で神様が祝福してくださることをありがとうございます。またあなたはすでに牧会しておられる神の使命の朝日教会の40万以上のあなたの民を心からありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。聖霊ご自身がどうぞ豊かに御言葉を通して語ってください。御臨中で語り、預言を通して語りと同じ主が御言葉を通して私たち一人一人に今日の朝必要なことを語ってくださり、励ましと慰めを与え、希望を与え、信仰を育んでくださって、信仰を通して与えられるあなたの勝利を共に見ていくことができるように力強い御言葉を持って導いてください。この礼拝に必要な上からの知恵と知識と、それから礼は例えを主が豊かに与え導いてくださることをお願いいたします。語る者も聞く者もへりくだります。主を語ってください。信じます。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。信仰しましょう。アレルヤ。どうぞお座りください。感謝します。私たちのために十字架にかかり、三日目の終えた主に期待した言葉に聞いていきたいというふうに思います。改めておはようございます。雲の間の字の7月号、また来ていますので、ぜひご覧ください。特にいろんな方が書いていますけど、マーリンさんの後半のお話もありますけれども、飯塚の、以前お話しました飯塚のですね、方のお話、証が出ております。最後の方にですね、飯塚の方のですね、次々と合わされる神の恵みのストーリーって、癒しに始まって、それから息子さんの、生まれた赤ちゃんのですね、遺伝って言われた、なんだっけ、アトピー、遺伝って言われたアトピーだったのが完全に癒された証ですね。この前お話しましたね、何週間か前に。その証も出ております。で、検事式の時の話、なんで私落ちてるのかなと、検事式の写真だったんですけれども、もう出ておりますので、ぜひですね、今日はもうこれ話しませんけれども、後でぜひね、お読みになっていただければというふうに思います。今東京でですね、ご家族で、ね、クリスチャンとしてアントキオキに行ってるんだと思いますけれども、これ出てますのでね、ぜひね、お読みになっていただきたいと思います。それからあとですね、三越新聞の方に、あ、後ろには白馬キャンプの宣伝が出てますから、ぜひお申し込みください。それから、あと三越新聞の方で2面にですね、今回この人のところに木原ヨハネ君が出てるんですね。ただ写真がちょっとあまりにもすごい写真なのでちょっと本人に返そうかなと思うんですけど、読みましょうか。予定ではなかったんですけど、リクエストがありましたから、木原ヨハネさん、主の自我クリスチャンセンター、神の使命長崎教会の高校1年生、歌手安らぎの歌ゴスペル第8週71番ジーダスクロスの作詞作曲者、同教会の井田木原牧師、純子牧師のご夫妻の三男、8人目の 8人のお子さんの5人目で、中学校で軟式テニスを始め、高校では硬式テニス部に入り練習に励んでいる。約1年前ペンテコステの日にお父さんと一緒に洗礼を受けた伊田君とですね、実はテニスの大会の日と重なっていたが、神様の心かなと思い洗礼を選んで決めた時、何かしようと思ってオリジナルの賛美を作り始めたら、詩と曲が口から出てきて、すぐにジーダスクロスができた。賛美はまた作りたいと思っていると。実は何曲も作ってるみたいですけども、遠方の高校に合格し、中学校の友達と離れることを分かっていたので、高校で友達ができるように、いい人がいますようにと、人間関係のことを神様に祈っていたら、本当に祈りが聞かれた。神様は高校生活を祝福してくださっています。これからもっと高校で神様を体験していきたいと願っていますということです。これ読んで初めて知りました。友達がうまくできるようになってたってことを親には言わないんですね。でも本当に嬉しそうに、朝早くから、朝、6時40何分のバス乗りますので、6時30分ぐらいに家出て、で帰ってくるのは7時のバスで帰ってきますので、8時40分ぐらいに着くんですけども、本当にね、休まずに喜んで行ってますので、本当に人間関係がいいんだろうと思います。やっぱり友達関係が複雑だとややこしくなりますからね。本当に祈ってたんだなと思って嬉しい、これを読んですごく嬉しく思いました。本当に感謝したいと思います。さて、それでですね、時間限られてますので、聖書の方に入っていきたいと思いますけども、今日はマルコの10章、何度もお話したところですけれども、そこからですね、ポイントを絞ってお話をしたいと思いますが、まず最初に10章22節に書いてある言葉は、神を信じなさいっていう言葉であります。神を信じなさいね。で、まあクリスチャンであれば当たり前のことだと思われるかもしれませんけども、私のこのヨハネ君が、ね、行ってた中学校すぐそこにあるんですけどね、山田中学校ではですね、すみません、正式に言い方覚えてるかな、言ってた人、自分を支えるのは自分だかな、そういうなんか感じの、学校としての言葉があって、結局自分を信じろみたいな、自分を信じるっていうようなことが学校のこのあれなんですよね。で、日本の場合は結構それが多いと思います。自分を信じて頑張りますとかってね、オリンピックなんかでもよくそう言われますよね。で、これが一般的に日本人の場合は結構多いと思うんですね。自分を信じるとかね、あるいは誰かを信じるとかね、何かを信じるとかですね。でも聖書は神を信じなさいって言ってるわけですね。で、もちろんこの神は山の神、海の神ではなくて、天と地を作られて歴史を導いておられる真の神様ですね。聖書の神様、その神様を信じなさいって言ったわけですね。で、先ほど証しをしてくださいましたけど、今回コンサートに行きまして、小渕さんは交通事故で入院されていたので、こう車椅子出てきましてですね、こうやって足をこう投げ出してこう座ってたんですね。でおもむろにこうビッと前出てきて、向きを変えてですね、でその足をこう下ろしてこう立たれたんですね。で、私は今ここに入院中ですって言った瞬間ですね、みんないっぺんにハッとこうね、こうやっぱり同じ仲間だと心が開くんですね。急になんかこう心を開かれたんですけどね。で、その時に有名なね、漂流の証しをされたんですね。今お嬢さんが大学1年生、長崎大学の1年生ですけれども、その方が1歳の時だから、大学1年誕生日も来てますから19歳ですから18年前ですね。18年前、5月19日ですね。朝から日曜日の朝ですね、彼は教会に1回も生まれてきたことなかったんですね。で、奥さんは教会に来て3回目だったんですけれども、その日に、まあ、奥さんは教会に、ご主人は魚釣りに行ったわけですね。で、天草に向かって船を出して行って、途中1回友達と言ってて、友達は雨がきついので戻ってきて帰ったんですけど、彼はまだ釣れてなかったんで、なんか手ぶらで帰りたくないということで、もう一遍出たわけですね。で、ずっと行って、それで、やっぱり雨模様が悪くて、そしてもう帰ろうと思って、帰ってるつもりだったそうです。そしたらですね、向きを間違えてて、東シナ海であってますかね、あそこら辺にあるの。オホーツクから来たですよね、東シナ海ですよね。東シナ海に向かって、まっしぐらに行ってたんですね。で、ついにガソリンっていうんですか、船もガソリンでいいんですかね、ガソリンがなくなってしまって、東シナ海の漂流が始まったわけですね。バーってね。それで海が大好きだった彼はね、ね、漁師になりたいと思ったこともあったぐらい海が大好きだったね。だからその彼はもっとですね、まあこれで俺が海で死ぬのかと思って、衝撃だったそうですね。で、ちょうど1歳になったばかりのお子さんがいたので、その1年しか一緒にいてられなかったと思うと涙が止まらなかったって言いましたよね。まあ海のことが分かるから怖かったんでしょうね。で、3メートルから2、3メートルある波、何階建てかの波がこうブワッと来て、ドーッと海に来るんですね。で、私は一緒に船乗ったことが分かるので、小さな船なんですね。その船にドーッと来るので、もう本当に死ぬと思ったそうですね。で、奥さんの方が海上保安庁に電話した時にですね、申し訳ないけど、まず助かる見込みは 90% 以上ないから、 明日の朝捜索船を出すけども、そしたら覚悟を決めておいてくださいっていうふうに言われたということですから、まあ本当に危なかったんですね。で嵐だったので真っ暗なんですね。で真っ暗って言ってもね、今日本人は真っ暗ってなかなかわからないんです。陸にいるとなぜかというと明かりが多いでしょ。長崎もそれほど都会ではないけど、それでも明るいですよね。特に長崎は夜景がものすごい綺麗だから、夜景が夜景に綺麗ですから、ね、だからなんていうかな、真っ暗ってのは分かりにくいんですよ。 でも小石さんなんかよく分かるでしょうけど、本当に真っ暗ってのは本当に光がないですね。怖いです。もうこれ本当に怖いですね。で小石さん、そのね、月明かりもないわけですよ。本当に嵐だったから、波が来て風が吹いて、それで本当に怖かったって、もう怖くて怖くて死ぬと思った時に、ここでですね、面白いんです。彼は教会に一回も行ったことがない、聖書も開いたことがない。でもこれは本人が言われたんですね。その病院で言われたわけじゃないけど、それ以前の人です。その時生まれて初めてね、絶唱したんですって。なんて言ったかというとね、まあ、ここでやると皆さんびっくりして目を覚ましていいかもしれませんけど、本当に絶唱したんですって。神様助けてくださいって、生まれて初めて絶唱したんですって。20回30回、真っ暗な海に向かって生まれて初めて叫んだんですって。信じたことのなかった神様、その神に向かって生まれて初めて叫んだ。怖くて怖くて助けてくださいって。でその前に卵焼きを食べようと思ってね、食べたら奥さんが卵焼きが美味しくて、いつもね、お前の卵焼きが世界で一番だって言って作らせたんですってそれを食べようとしたら、しょっぱくてしょっぱくて食べれなかったんで、その瞬間涙あふれてきてね、なんで喧嘩ばっかしてたんだろうと思って、ね、涙あふれてきた。それで1歳になる子供のことを思うとね、涙あふれてきてね、で絶唱したそうですね。助けてください神様って、でこう言ったん。その時難民法蓮華経では出てこなかったと、何を目指すとも出てこなかったって私言ったんじゃないですよ。本人がすぐ言われたんです。とにかく神様助けてくださいってこう気が付いたら、神様助けてくださいってもう絶唱してたって言うんですよね、うん。そしてね、30回か20回か分かんないけど、とにかく何十回も絶唱したら、ふーっと心が落ち着いたんですって。それでもう死んだ時に責めて遺体が見つかるように、そして最後まで生きる努力だけはして、もし死んだこと死ぬとしても、まあ、もしというかほとんど死ぬんですけど、死ぬとしても遺体が上がってきちんと分かるようにって言って、ロープに、船にロープを自分を巻きつけて、そうですね、なんかね、急に冷静になったんですって。面白かったんですね。そしてそこから漂流が始まるんですね。そして本当にかくちょっと体力を消耗しないで、じーっとしながらね、ラジオだけかけてね、でもラジオがきれいに入らないそうですけど、じーっとしてたそうですね。それで漂流が始まるんです、本当に一晩のね。でその時ですね、奥様はどうしたかったら、まあ、奥様は渇水高校出て、渇水の短大か大学忘れましたけど出られてますので、教会の話、キリストの話とか聖書の話は聞いてはいたんです。だけど教会にも高校時代行かないといけなかったので行ってはいたんですけど、信仰を持って行ったわけじゃないんですよね。行かないとなんか単位がなんかだったし、昔のね、今はよく知りませんけど、だから言ってた。でうちの教会に来てですね、本当にお父さんの病気のことを通してイエス様を信じて、で3回目だったんで、まだ3回しか来てなかったんですね。で3回目だったんですけれども、朝から胸騒ぎがしたんですって。その日はなぜかわからないけど胸騒ぎがして、ご主人が釣りに行く時に、早く帰ってきてよって言ったんです。なんか胸騒ぎがして、そして教会に来て、教会から帰った後胸騒ぎが収まらなかったんで、夕方になっても帰ってこないから電話が妹さんにかけたんですね。キリスト教会に見つけた妹さんに、で妹さんがいつものことじゃない、大丈夫よって言ったんです。でそんなに心配なら教会の牧師に電話したらって言ったそうですね。でも来て3回目でしょ、妹さんの方ならかけれるんですけどそういうタイプですからお姉さんの方はね、結構ね、そういうのちょっと無理なタイプでね、ためらったそうです。でもやっぱりね、ご主人のことが気になるから電話してきました。夕方6時ぐらいかな、わかんないけどね、1回目で出てですね、あそうですか、わかりました、お祈りしてますって言ったんですね。追いかけたのは9時ぐらいだったか8時か9時か忘れましたけど、2回もかかってきたんです。で海上保安庁にも連絡をしたんだけど、もうちょっとこの嵐だから無理だっていうことだって、でそういうふうに言われましたとかだったんですね。でまあ女性だったから妻に変わった、妻がですね、電話に出てですね、夫婦は一体ですって、聖書はそう言っていると、ご主人が今どこにいたとしても、どんな状況だったとしても、奥様が今ここで真剣に祈れば、その祈りは神様に届いて必ずご主人の手に届くから、お祈りしましょうって言って電話で祈ってあげたんですね。でその後私の夫婦も30分ぐらい祈りました、電話切った後ね、30分ぐらい祈りましたけども、で奥さんは電話祈ってもらってアーメンって言って祈った後ね、でこの後もね、ぜひお祈りしてくださいって言ったら、よし祈ろうと思ったんですって。で祈ろうと思ってご主人のためにこうね、手を組んで祈り始めたらね、正直ですね、祈れないんですって。なんで漁師の 妻でもないのにこんな目に遭わなきゃいけないのとか言って、こうね、これがいろいろ口とか文句が出てくるんですって。悲しいから。で、祈れないんですって。祈らなきゃいけないと思うけど、なんか祈れなくてイライラしてきてですね、仕方がないから家事かなんかいろいろやってたんですって。そして夜中過ぎた頃、寝ているお嬢さん、一世のお嬢さんのところに布団を直しに行ったんですね。ね、もう当然眠れませんよね、奥さんはね。ね、でも祈れないんですよ。でね、なんかだけど、こうしてたら、布団を直しに行って、布団をこうね、お嬢さんの布団をかけた瞬間にね、その瞬間に突然電撃のごとくね、口からついていかんて、神様、神様ですよ、やっぱり。神様、この子にはお父さんがいますって。で、涙がドドーッと溢れてきてね、次の瞬間ね、私にも夫がいますって。で、ドドーッと涙が溢れてるんですよ。ここからわからないんですって。その次の瞬間、なぜわからないけど、私が悪かったんです、私が悪かったんです、私が悪かったんですって叫び出したんですって。で、そう言いながら何が悪いかわからないんですって。面白いですね、正直ですね。だけど私が悪かったんです。この子のお父さんを返してください。私の夫を返してください。神様助けてください。私が悪かったんですって、こう、なんか、もう、こんな、もう涙が溢れてきて、ザーってなったそうですね。で、気がついたら2時間経ってたんですって。で、普通ね、教会に来て3回目で2時間に乗るってのはできないですね。これ特別ななんか線を助けてしまう。気がついたら2時間ぐらい乗ってたんですね。で、ふーっと部屋になったんですって。そして、まあ、部屋になって、それでも祈ることをやめたそうですね。実はその2時間の時間帯にご主人の小渕さんが乗ってた船の傾きが90度変わったんです。これはちゃんと、気象庁に残ってる記録が残ってる記録ですね。90度変わったんです。はっきり傾きがその時間帯、東シナ海にまっすぐ向かってた船がその時間帯に傾きが変わってぐっと90度変わったそうですね。それで、こういう状況、あれ、風が変わったと思って、ラジオをもっぺんこう、聞き立てて、そして、よしと思って、こう、なんか、私は船わからないけど、こう、なんか、とにかく、こう、そっちに向けてやっていって、そしたら、五島列島の一番端に、赤島っていう島があるそうなんですね。その赤島の沖の方の漁船に見つけてもらって引っかかったんですよ。でその風が変わった時が、奥さんが叫んでた時間帯なんですよね。皆さん、私は偶然とは思いませんね。神の手が動いたんですよね。で、彼は助けられましてね、で両親助けられてね、よーんてよかったねってね、本当に奇跡だよこれ、通らんかったらもうアウトだったよって言われたんですよね。でこう来て朝の8時頃ですね、当時携帯まだありませんので18年前ですから、ね、公衆電話から電話したそうです。もしもしって言って、で電話かかってきた瞬間、美智子さん奥さんの方はですね、海上保安庁だと思ったんですって。ドキンとして覚悟を決めて、はいって言ってたんですね。で覚悟決めてしまったら、あ、もしもしもしもしってこっちはしね、だ俺、まあ、今だと俺詐欺になりますけど、その時じゃなくてね、俺って言って、はっ、いや、俺って言って、ね、分かった瞬間ですね、ドバーって涙が出たんですって。そして一番最初に言った言葉はね、これもまた熱唱したんですね。早く帰ってきてよーって、叫んだそうですね。そのことをご主人が教えてくれました。ね、この前は言われませんでしたけどね。で、そのお話を短くね、今回コンサートでされたんですね。ご主人はご主人のことで、私は奥様のことを代わりにちょっとお話をしたんですね。で何回話してもね、知っていてもね、涙が出てくるんです。で心は震えるんです。で小渕さんたち自身もね、その話をするとね、急に夫婦仲良くなるんです。どうしてでしょうね。本当に神様の手が伸ばされたからです。神様祈りに応えて、神様の愛と命がその時現れたからですね。で小渕さんはその後教会に来ました。ご奥さんがね、教会の人に祈ってもらったんだから、まあ、お礼参りということで来られたんで、そこでイエス様を信じられたんです。でそれ以来、今まで19年間18年間かな、2回か3回だけ教会を休みましたかね。それがずっと来ておられて、今牧師になられまして、イサラにね、7歳教会からイサラに使わされました。でお嬢さん今19歳の、ね、大学生にね、長大に行ってますけど大学生になっています。で思うんですね、神を信じなさいなんですよね。で人間が自分の力でできることって、まあ、確かにあるところまではあるでしょう。誰かを信頼してやってもらえることもあると思います。でも必ず超える世界があるんですね。もう人間の手の及ばないところ、人間ではどうしようもないことがあるんですね。そこで諦めないでください。本当に私たちを命をかけて愛してくださった方がいて、私たちを作られた方がいて、私を祝福したいと思っている方がいるわけですね。それが聖書の神様、イエス・キリストですね。でその方に向かって奥様は必死に祈り、ご主人は分からなかった。でもとにかく神様に向かって叫んだわけですね。 ご自身の叫びと奥様の祈りと、もちろん教会も祈りましたけど、まあでもご夫妻が中心だけど、教会も助け少し祈りましたけど、教会祈りが一つになって神様の手が動いたわけですよね。皆さんね、神を信じなさいって書いてあるんです。自分じゃありません。自分の可能性でもありません。誰かでもありません。人は信頼できないって言ったわけじゃありません。ある程度は信頼できるかもしれません。でもあるところを超えたら人はできないことがあるんです。私子供8人いましてね、子供みんな可愛いんです、ね、でちょっと子供は不十分だというし、親の方からしたら甘やかしすぎたかなと思うぐらい、子供の方はとんでもありませんって感じですよけど、ね、だけど何かというと、でも限界があるわけですよ。できないことがあるわけですよね。やってあげれなくてもね。ですね。でも神様は本当に私たちの限界を超えてね、手を伸ばしてくださる方なんです。しかもね、祭奠をなされる方なんです。むやみやたらに何でも聞いてくれるってわけじゃなくて、その人にとって一番祭奠のことを間違いなくなされる方なんですね。でそれをね、どうぞね、覚えててほしいと思いますね。その神様を信じなさいって。自分の可能性だとかそうじゃない。クリスチャンであっても、知らない間に私たちは自分の可能性とか自分の計算で判断し始める。でも神様がどうおっしゃってるのか、神様がどう導いてるのかってことをしっかりとね、中心に置いてほしいんです ね。それが大事なことですね。神を信じなさいというのが一つ目。そして二つ目ね、この次が誠にあなた方に告げます。誠にっていうのはギリシャ語でアーメンって言葉なんですけど、英語ではツルリーですけど、大事なことを言うときにイエス様の言葉ですね。よく聞きなさいよって意味ですね。誠にあなた方に告げます。誰でも、だから誰でもです。この山に向かって動いて海に入れと言って、この中で疑ったら自分の言った通りになると信じるのはその通りになります。山っていうのは動かないものの代表なんです。動かであることを山のことをしているように、でこれは豊も生も一緒です。動かないものの代表です、山は。だから絶対動かない山に向かって動いて海に入れと言ったら動くってことは、つまり絶対不可能だ、ありえない、そういうどんな大きな問題であっても困難であっても、その山、絶対動かないものに向かって動いて海に入れって言えば動くんですよ。どんなに不可能な問題や困難であったとしても、その困難に向かって言葉を発して命じればそれは動くんですよっていうことを言ったわけですね。で、ここですごく大事なことは言葉なんですよ。何を告白するか、何を語るかなんですね。で、先週1週間皆さんどんな言葉を使いましたか。ああ、もうダメねって、あなた何してんの、もういい加減にしなさい、ああダメね、もうおしまい、ああダメねっていう言葉をいっぱい言ったって人手挙げるとは言いませんが、それはサタンにやられましたね。大丈夫、さっき言いましたけどね、あなたは大丈夫って、大丈夫って、神様いるから大丈夫って、神様いるから大丈夫って、全部益になるって言った人どれぐらいいますか。あ、素晴らしい、パッと手が上がりましたね、パッと手が上がりましたね。素晴らしいですね。何かね、パッと手が上がるといいですね。神様いるから大丈夫って、大丈夫、自分に対しても、人に対しても、子供さんに対しても、伴侶に対しても、親に対しても、自分に向かっても大丈夫だよって、ね、あ失敗したけどね、これも益になるからって、ね、あこんなことあったけど大丈夫だよって、この問題はね、ちょっともうあなたにも私もどうしようもないけど、でも休みが大丈夫だよって、を何を語るかなんです。で、この言葉がすごく大きいんです。言葉っていうのは実は心にあることが出てくるんですけど、信仰の表れなんですね。で、神様は信仰を通して私たちを技を表されますね。で、ただね、こうなってほしいなっていうことを言うんじゃなくて、中心は神様の語られた言葉を語ることなんですね。でも皆さん、問題の時にね、聖書では全てのことが益になるって書いてある。神は全てのことを働かせて益にするって書いてあるから、どんなマイナスであってもその言葉があるから、ね、自分には理解できないけど必ず神様を祭奠にしてくださるって告白をして感謝をするんですね。そうすると本当にそれが動き始めるわけですね。で、今日はポピュラーな、今度雲虹からなんかトラクターが出るそうですけど、証のそこに書かれますベニヤミン君の証は皆さんご存知でしょうね。あの時鍵になったのはね、告白なんだ。ベニヤミン君というのはですね、東京安定教会の秋元牧師、この主の十字架クリスチャンセンターの代表ですけども、の方の息子さん、次男、今大学も2年生ですね、大学2年生ですけども、彼が生まれた時ですね、脳障害だったんですね。で、お医者さんに呼ばれて、奥さんに言われたように誤診たそうですね。この子は、これは治りませんと。だからこの子が、一人で生きていけるように散々を与えておいてくださいって秋元牧師に言われたそうです。そして、 東京都難病指定の、ね、に指定されたそうです。東京都難病指定というのは14人か13人の東京都が指定した先生が全員生涯治らないって言ったら指定もらえるんです。そして医療費のこととかいろんな方あのなんていうかね、お金とかね、国があの都から出るので、つまり治らないっていう、もう勝因が抑えたわけですね。で秋元口はね、さっき言ったそこで神に頼んだわけですね。神様、この子を治してくださいってね。そして言葉が来ました。私は治すってね。これすぐ来たそうです。で言葉はすぐに来たんですね。それで先生のところにね、聞いた先生、この病気は治りますかって聞いた。治らないねって言われてですね、治ったら奇跡ですかって聞いたら、先生が奇跡か奇跡的ですって言ったそうですね。でご存知のその時にね、神様からね、神様が治すって言いなさいって言われた。神様が治すって言いなさいって。でこれね、秋元牧師はね、説教中だけ見てるとね、大体に見れるでしょうけど、あの人は結構常識のあるか、かなり常識のある方です普段はね。だからそういう先生に向かって、そういう時に神様が治しますなんて言うと、なんか失礼ないじゃないですか。それぐらいわかるわけですよ。だからね、こうなんかね、どうしようかと思ってこうなったそうですね。で、なんか先生の話が終わってね、もういよいよ先生行っちゃうという時にね、言わないで治らなかったら困ると思ったんですって。あるいは家帰ってから悔い改めてね、電話でわざわざ先生呼び出してね、神様治しますって言わなきゃいけなくなるのつらいってね。だからここで言わなきゃと思ってですね、あのね、言ったら神様が治しますって言って、まあ本人はよく言いますよね、慌てて逃げて帰ってきたなんて言いますけど、でも告白したんですね。先生は強烈にその言葉が残ったようですね。後で言いますからね。そしてそれだけじゃない、礼拝の時に神様が言われたんですね。この子が今どういう状況で神がどう治すかをみんなにちゃんと明らかにしなさい。それから礼拝の度ごとにね、最後に言うんですよね。今彼は転換波があって脳が壊死していますと、段差があります、ね、そして段差があって壊死していて、そして、転換波が出ていて、ね、お医者さんは治らないと言って東京都に難病指定されました。しかし神様は治してくださいますって毎週言い始めたんです。当時私の妻のお母さんはまだクリスチャンじゃありませんでした。だからテープ送ってました、礼拝のね。それを聞いてね、あの秋元牧師っていう方は変わった人だけどってね、まああのノンクリスチャンとか当時は ねでもあれだけ驚くって、自分の息子が病気の時にあんなにね明るく爽やかに言えるなんてって言ったわけですね。それだけ聞いてるとすごく明るく爽やかに聞こえたわけです。でも何度も正直に言われましたよね。当時講談でちょっと高かったんですね。階段があって、階段降りる頃にね、ね、それ言われてね、説教終わって降りる頃ね、あんなこと言って治らなかったらどうしようって不安が来るんですって、恐れが来るんですって、すごく正直ですね。あります。それでまた言うの、神様って言うのとね、神様、私は治すって言ったじゃないかって、そうだ神様おっしゃったと思って、またね、あのね、あのね、壊死してたのがちょっと3分の1効いてきました、でもまだ転換は消えてませんが神が治しますってね、ね、いうわけですよ。それだけ見てたらものすごい信仰に満ちて自信満々に見える。でもまた階段降りるときにね、 あんなこと言ってならなかったらどうしようってこう恐れが来るんですって、ね、でまたそこで神様って言うと、また言われる、治すってね。1年近くかかったんです、実は。完全に治りました。そしてお医者さんのところにね、あのね、先生が呼び出したね、奥さんがね、退院するときに奥さんが、あの秋元氏行けなかったから、わだわだ先生が言ったそうです。奥さんにおめでとうございますって、ご主人にお伝えください、お父さんの勝ちですねって言ったんですよね。お父さんの勝ちじゃありません、神様の勝ちです。これは秋元氏は神の勝ちです、言い続けたんです。言い続けたんですね。まあ、一つは本当に息子さん愛してたんでしょうね。そして神様を信じてた、言い続けた、神様が治してくださる、その通り治った。いつもように運動障害と知能障害が起こるって言われた。この2つ、足は動かなくなる、そして知能障害が起こるって言われた。でもあのベニヤミン君って面白いんですね。典型的日本人なんですね。今時珍しい、今は違いますよ。かっこいい男の子になりました。足も伸びて、でも昔はですね、典型的日本人ですね。足が短めで、こうお腹がポンとちょっとで、こうちょっとね、見るからにですね、足が速そうじゃない体格だったんです。そしてですね、秋元家は代々運動会ではあの速くない、ベッタかベッタじゃなかったかを言い争う家系なんです。なのにベニ君は、幼稚園から小学校を卒業するまで中学もかな、全部芸能選手になったんです。で、なぜ、あのさっきこの失礼なこと言った後、今はかっこいい男ですよ。結構足も伸びちゃって、その頃は足短くて、何言ってたら、足動かなくなると言われたんですね。短い足で速く走るとか、どういうことがありますか。ダダダダダダダダダって動くんです、足が。わかりやすいってことが。つまり、ね、足が長ければスライスでね、行くでしょ。でもさっき、短い足なのにね、足が速いってことは、ものすごく速く動くってことなんです。 で、本当にね、すごい上がった。ぷちゃぷちゃぷちゃぷちゃって、もう、そういう感じでしたですね。永田さんがよく知ってますけど、ね。足が動かなくなるって言われたんですよね。で、知能障害があるって言われたんだけど、秋元家で最も頭ができて、ね、お兄さんも弟います。ベニは頭がいいってね。国立大学に合格しましたよね。かなりレベルの高い国立大学に合格しましたよね。だから、ここは何かってね、知恵が遅れるって言われて、足が動かなくなるって言われたんですよね。見事ですよね。でも告白なんですよ。告白。ね、で面白いな。でも、この中で疑わずって書いてあるけど、さっき、ね、秋元社長にこう来た時疑ったんですね。で、面白く言ってました。疑いはつきものです。この疑わずってのはもちろん、全く疑えなかったら素晴らしいって。それは恵みです。ほとんどの場合は疑いが来るって。でも、疑いが来た時、疑わずってのは、疑いには立たない。私は疑いが来て、恐れが来たって。でも、祈って、告白し続けた。つまり、信じる方に立ち続けたんですね。で、皆さんね、礼拝の時に、こう、信仰湧いてきて、礼拝終わって、こう、教会から出るとですね、我が信仰、風と共に去りぬ、マガレット・ミッチェルってわかりますかね。わかる人は私と同世代。わからない人は若い世代です。まあ、いいや。それで、ね、こう、信仰がパッと去っていってね、ああ、疑いが来ちゃった。私はダメなんて思わなくていい。疑いが来るのは普通なんです。そこに立たない。そこに立たない。神様の言葉に立つんですよね。その時に、これ書いてある。言った通りの。で、これは何でも希望告白書じゃなくて、神から与えた言葉に関しては、どんなに不可能に見えても、自分の頭では無理だと思えても、主が約束してくださったことは、告白していくならば、その通りになっていきますよってことなんですよね。ね、まあ、もう時間があれですからですけど、先ほどここで賛美されました、いつも必ず笑わせてくださる、ミドル賛美隊のリーダーですね。彼のご長男が、ね、指が、小学校6年でしたっけね、5年、6年でしたね、6年の時にサッカーを教えて指が動か、怪我をしてこんなに胸が膨らんで手術したんだけど、先生指が動かなくなるって言われた時ですよね。今でも覚えてますけど、まあ、北九州に置いたんですけども、お祈りに行って一緒にお祈りをして、今日はそのことはもう詳しく話しません。で、それ水曜日だったんですね。で、土曜日に電話かかってきましたね。生涯指が動かなくなるって言われたんですね。だけど小指がどっか最初動いたんですよね。で、動き始めました。おめでとうございますって言ったら、告白の人ですね、すみませんね、あとの日本もまっすぐ動くでしょ、大丈夫ですって明るく言われたんですね。ところがね、その後ね、一回動き始めたらまた動かなくなったんです。でも2週間後はね、動き始めてね、今もサッカーやってますよね。もう大学院だと思いますけどもね。で、これ告白なんですよ。で、ね、告白なんです。で、神様の言葉を語ったら、自分に関しても人々に関しても。でもね、神様の言葉を語ろうと思うとね、日本では難しいんです、ね、大丈夫、祝福されるからというよりも ね、むしろね、心配そうな顔して大変ねっていう方がなんかね、日本人はね、なんか好まれるんですね。そうですね、傾向としてね、病気の人がね、いや、お見舞いに行ってですね、元気とか言ったら、うん、もう大丈夫大丈夫ってよりですね、大変なんだって言った方がなんとなくいいでしょう、雰囲気的に。でもね、神様が言われたら、その言葉を語らないといけない。自分に対しても人々に対しても。で、神様は基本的に祝福を語られるのです。希望を語られるのです。癒しを語られるのです。いいですか。不可能の向こうにある可能性を語られるのです。なぜなら神は愛だからです。でもね、その言葉を聞いてください。自分に関しても、自分の愛する人に関しても。で、その言葉を自分に向かって、その人に向かって語り始めてください。その言葉はね、虚しくありません。その言葉は見えない世界に力を発揮してね、神の力を解き放ちます。そして奇跡が生まれてくるんですね。で、そのことをね、ただ皆さんね、覚えててほしいと思います。ね、でも、あとは簡単ですけども、だからあなた方に言うのです。祈って求めるものは何でも、これ何でもって書いてあるからね、大胆に祈ってほしいんですけど、すでに受けたと信じなさい。そうすればその通りなんです。で、受けただから、これから受けるんじゃなくて、もうすでに受けた、すでに与えられているものと思って信じなさいということですね。そうするときに、それが成就してきますよってことなんですね。だから、本当にこれから死に向かって祈ったならば、もう受けたと、神を与えてくださっているってことを信じて備えることが大事ですね。そうすると、その通りになるってことをね、皆さん覚えてほしいと思います。ちょっと時間が来ているので、詳しく話せませんが、 よくね、真剣に求めてるんだけど、求めてるんだけど、まるで求めてるのに、それは答えられないのように過ごしてる人がいらっしゃるんですけど、求めたものは、すでに受けただから、もう必ず与えられる、いや、もう与えられたものだというところで、歩んでいくってことをね、するとね、本当にそれは成就していくってことをね、どうぞ覚えておいてほしいというふうに思います。はい。まあ、今日はこれはさらっと言って、前半の方に中心を置きました。神を信じなさいってことと、たとえ山、どんな深川に向かっても主が言葉をくださったらその山に向かって命じる言葉を解き放つんですね。その時に神様が働いてくださるってことをぜひ覚えてほしいというふうに思います。でね、語り始めたんだけどね、尻すぼみになってしまうと、神様直してくださいますって言って、なんか最初は言えるんだけど、だんだんなんか直してくださいます、直してくれるかな、直してくれるんじゃないかな、直してくれるといいな、なんかだんだんこう引いてしまう人ね、あるでしょ。教会に来てください。そうするとね、そこで力を受けるんです。で、1週間持たない人は水曜日に来て、都会がありますから、そこに来て一緒に祈ってもらってください。自分一人でいない人、そこで力を受けますから、再び言えます。ああ、直してくれるよって、大丈夫だよって、必ず解決するからって、信仰が再び立て上がるんですね。告白が戻ってくるんです。一人で戦わないように。一人で戦うとね、どんな強い人でもね、見えない世界がありますからね、サタンは潰しに行きますから、告白を。告白できなくなるんです。あ、自分はダメだな、弱いな、なんて思わないでください。なんか普通のことです。誰でもそうです。だから、身からある教会ってのが、神の家族があるわけですよ。そこで、力をいただいて、再び、あ、大丈夫よって、告白が出るわけですね。それをね、どうぞ覚えてほしいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、少し駆け足になりましたけども、御言葉を心からありがとうございます。神を信じなさい。私の人生には、私の力ではどうすることもできないことが多々あります。あなたはその不可能の彼方に、あなたの手を伸ばしてくださって、奇跡を行うことができる方です。そして、あなたの愛を惜しみなく添えてくださる方です。どうぞ私たちが、そのあなたを信じて、もっと大胆にあなたに求め、あなたを信じて感謝を捧げ、そしてあなたに向かって信仰を解き放つことができるように導いてください。山に向かって動いて海に入れと言いなさいとおっしゃいました。絶対ありえないことです。でも神様おっしゃったら、不可能に向かって大胆に神様が成してくださることを告白し、その素晴らしい勝利と奇跡を見ていくことができるように、力強い御手を持って導いてくださることをお願いいたします。今も生きておられる神様、お一人一人にいろんな奇跡を栄光らしくくださっている神様、私たちがどうぞ今許されている問題や困難や戦いの中で神様を信じ、神様の言葉をいただいて、それを解き放っていくことができるように、力強い御手を持って導いてください。お願いいたします。短くお祈りをしたいと思いますけれども、体の病気がある方のための癒しや、あるいは問題の解決のために祈りたいと思いますが、先ほど聖書の後に悔やとめいたしましたけれども、もう一度短く悔やとめしたいと思います。罪があるときに祈りが手に届きませんし、ごくごく一部ですけれども、罪が原因で病気になることがありますし、聖書は全ての人は罪だと言ってますが、短く悔やとめをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって。今素直に、具体的に、大胆に、あなたの願いと求めを主の前に差し出してください。この願いと求めに主が答えてくださいます。どんなことでも構いません。今自分の体のどっか痛んでる方はそこに置いてください。自分はいいんだけど、家族や友人で問題があったり病気があるって方は、その方のことを思い浮かべながら祈りましょう。今、神様が働いてくださいます。天のお父様、キリストイエスは何よって父なる神のもとに参りました。今一人一人があなたの前に差し出しているこの問題、また手を置いているその場所、今思い浮かべているその方に、あなたが精霊の力を注ぎ、あなたが御手を伸ばしてくださって、癒しを与え、解放を与え、解決と勝利を豊かに与えてください。イエス・キリストの名によって、イエス・キリストの名によって、癒されよ、イエス様って命ずる。治れ治れ治れ、腰の痛み、膝の痛み、イエス・キリストの手命ずる。癒されよ、躁うつ病、相互失調症、注意多動性障害、イエス・キリストの手命ずる。癒されよ、不眠症、不眠をもたらしている恐れ、混乱、イエス様って命ずる。その人の力、せっ、今晩から熟睡できるように、また異なる霊の力を、イエス様ってその人の心と感情の力、断ち切る。イエス様は一人一人に精霊の力を注ぎ、聖霊の恵みを添えてくださって、 体を癒してくださり、心を健やかにしてくださり、喜びと平安で満たしてください。そして神様、どうぞあなたが豊かに与えてくださり、霊を解放し、精霊で満たし、またこの問題に対する解決を与えてください。境内を祝福してください。境内の山に向かって命ずる。動いて海に入れ。この境内に関するあなたの解決を与え、勝利を表してください。夫婦間、親子間、人間関係で傷んでいる方々に許しと和解の力を添えてください。許しと和解の力を添えてください。許しと和解の力を添えてください。イエス様って命ずる。許しと和解の力を解き放ちます。どうですか、あなたがそこに豊かな和解を与え、癒しを与えてください。お願いいたします。ハラスバラバラバラスンダルバラバラバラバラ。ひだの裏側って言うんでしょうかね。ひだの裏側が傷んでた方、イエス様のそこに手を置いてくださっています。喉の調子が悪かった方、すがそこに手を置いてくださっています。横っ腹って言うんでしょうかね。そこの調子が悪かった方、今そこが熱くなってきています。主が与えています。一人一人に働いてください。喉に触れてください。大腸に触れてください。イエス様って命ずる。癒されよ、癒されよ。がんと腫瘍とポリープをイエス様って命ずる。消えてなくなる。その私と愛する、その愛する人の力、がんよ、腫瘍よ、ポリープよ、消えてなくなる。イエス様ありがとうございます。ありがとうございます。一人一人の体に触れ、心に触れ、人生に触れ、家庭に触れ、あなたの素かな癒しと解放、そういうと祝福を与えてください。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美したいと思います。